御殿は美しく飾り立てられました。瀬戸物でできている壁も床も何千とない金のランプの光でキラキラ輝いていました。例のリリリリリリとなる美しい花は残らずお廊下のところに並べられました。そこを人々があちこちと走り回ると、その煽り風で残らずの鈴が鳴り響いて、自分の声も聞こえないほどでした。皇帝のお出ましになる大広間の真ん中に金の止まり木が置かれました。それにあのさよなき鳥が止まることになっていました。宮中の役人たち残らずそこに並びました。あの台所の下働き娘も今では正式に宮中好きの御前部係に取り立てられたので、広間の扉の後ろに立つことを許されました。みんな大礼服の晴れ姿で、一斉に陛下が会釈なさった灰色の小鳥に目を向けました。さて、さよなき鳥はまことに素晴らしく歌ってのけたので、皇帝のお目には涙がみるみるあふれてきて、それが頬を伝わって流れ落ちたほどでした。するとさよなき鳥はなおと一層いい声で、それは人々の心の奥底にジーンと染み入るように歌いました。陛下は大層お喜びになって、さよなき鳥の首にご自分の金の上靴をかけてやろうとおっしゃいました。しかしさよなき鳥は、ありがとうございますが、もう十分にご褒美はいただいておりますと言いました。私は陛下のお目に涙の宿ったところを拝見いたしました。もうそれだけで、私にはそれが何よりも結構な宝でございます。皇帝の涙というものは格別な力を持っております。神かけて、もうそれが身に余るご褒美でございます。こう言って、その時さよなき鳥はまたも声を張り上げて、甘い楽しい歌を歌いました。まあ、ついぞ覚えのない、いかにも優しく、なでさすられるような感じでございますわ、と、周りに立った貴婦人たちが言いました。それからというもの、このご婦人たちは、人から話しかけられると、まず口に水を含んで、わざとぐぐっとやって、それでさよなき鳥になったつもりでいました。とうとう、スエゼの別当とか、おはしたという人たちまでが、この鳥にはすっかり感心したと言い出しました。この連中を満足させることは、この世の中でおよそ難しいことでしたから、これは大したことでした。つまり、さよなき鳥は本当にうまくやってのけたわけでした。さて、さよなき鳥はそれなり宮中に止められることになりました。自分用の鳥かごをいただいて、毎日昼二度と夜一度とだけ外出を許されました。出かけるときには12人の召使いが一人一人鳥の足に結びつけた絹糸をしっかり持ってお供をしていきました。こんな風にして出かけたのでは一向に面白いはずがありませんでした。この珍しいさよなき鳥のことは都中の評判になりました。そうして二人で会えば、その一人がさよと言うと、相手は泣きと答えます。それから二人はほっとため息をついて、それでお互い訳が分かっていました。いや、物売りの子供までが11人もさよなき鳥という名をつけられたくらいです。でも、そのうちの一人として不思らしいものの歌える喉ではありませんでした。ところで、ある日、皇帝のお手元に大きな小包が届きました。その包の上書きに、さよなき鳥とありました。さあ、我が国の有名な小鳥のことを書いた書物がまた来たわい。皇帝はこうおっしゃいましたが、今度は本ではなくて箱に入った小さな細工物でした。それは本物に見まがうこしらえもののさよなき鳥でしたが、ダイヤモンドだのルビーだのサファイアだのの宝石が散りばめてありました。ネジを巻くと、早速この細工物の鳥は本物の鳥の歌う通りを一節歌いました。 そうして上下に尾を動かすと金や銀がキラキラ光りました。首の周りに小さなリボンが結わえつけてあって、それに日本皇帝のさよなき鳥、中華皇帝のそれには及びもつかぬお恥ずかしきものながらと書いてありました。これは大したものだとみんなは言いました。そうしてこの細工物の小鳥を運んできた者は、早速帝室さよなき鳥献上使という称号を賜りました。一緒に泣かしたらさぞ面白い二部合唱が聞けるだろう。そこで二つのさよなき鳥は一緒に歌うことになりました。でもこれはうまくいきませんでした。それは本物のさよなき鳥は勝手に自分の節で歌っていきましたし、細工物の小鳥はワルツの節でやったからでした。いや、これは細工物の小鳥が悪いのではございませんと、宮内学士長が言いました。どうして節は確かなもので、私どもの流儀に全くかなっております。そこで今度は、細工物の小鳥だけが歌いました。本物のと同じようにうまくやって、しかもちょいと見たところでは、本物よりはずっときれいでした。それはまるで腕輪か胸に留めるピンのようにピカピカ光っていました。細工物の小鳥は、同じところを33回も歌いましたが、くたびれた様子もありませんでした。みんなはそれでももう一度初めから聞き直したいようでしたが、皇帝は生きているさよなき鳥にも何か歌わせようじゃないかとおっしゃいました。